お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
コロナ禍でよく耳にするようになった言葉の一つ、コンタクトトレーシング。コロナ感染者と接触した人を特定することで感染拡大を遅らせる方法です。いつ、どこで、誰と、そしてどれくらいの間接したかといった細かい情報を割り出すことで感染の連鎖を断ち切り、地域の病院の圧迫を防ぎ、そして何よりも私たちの命を守る重要な役割を果たしています。今回は SBS 日本語放送の視聴者の皆さんにコンタクトトレーシングについて正しい知識をお届けするために、ニューサウスウェールズ保健所とともに考案したインタビューをお届けします。お話をしていただくのは、ニューサウスウェールズのコンタクトトレーシングチームの一員であるリサ・タマオキ・ディピントーさんです。実際どういった状況の時にトレーサーの方から連絡を受けるのでしょうか。
まあ、ポジティブケースが出た場合、すぐにどの日に、まあ、ファミリーと一緒にどこに行きましたかとか、そういう情報を知りたがりまして、で、その、まあ、インフォメーションを探すために、例えばそのレストランにいたリスト、
はい、
その夜のリストを、まあまあ、レストランからいただきまして、でそちらの例えば時間、ポジティブケースになった方のがいた時間帯にいる皆様にご連絡します。
どういった詳細が必要になりますか。
そのレストランのどちらのエリアにいたとか、そういう感じの、まあ、ご質問をします。
じゃあ実際にどこに座っていたかとか、そういう細かいところまで。
はいはい。
でもしその英語でのコミュニケーションが難しい場合はどうしたらよいでしょうか。
もし英語がちょっと苦手でしたら、通訳アレンジすることができましたら、お話ししますかというふうにお聞きします。通訳の、まあ、カンパニーに私どもがこちらの、ニューサウェールズ州保健局からお電話します。それで、まあ、スリーウェイという感じでお話しします、で今まで日本人の方はいなかったんですが、まあ例えば、まあ、レバニーズのコミュニティはすごく大きいので、シドニーで、例えばレバニーズとかかなり通訳を使いました、
やはり通訳がいると安心ですね、会話する人たちも。
そうですね、皆さん喜んでました。
例えばさっきのレストランの例なんですけども、
はいはいはい、
もしその感染者が出たというレストランにいたのに、はい、連絡がもし誰からも来なかった場合はどうしたらいいでしょうか。
まず最初に、テストをしますね、すぐに、
はい。
で、まあ、ドクター、GP 連絡をしまして、まあ、ブッキングをして、まあ、マスクをつけて、すぐにテストをしてください。それが、まあ、一番ですね。で、まあ、その点で、もし例えばポジティブになった場合でしたら、まあ、ニューサウスウェールズパブリックヘルスは連絡が来ると思いますので、まあ、私たちもインフォメーションを受けます。そしたらまた同じプロセスで、どこに行かれましたかとか、昨日はどこに行きましたか、どなたとお話をしましたかとか、いろいろそういうふうなご質問します。
個人情報がなんか流出してしまうのを恐れ、ちょっと検査に行くのを戸惑ってしまう方もいると思うんですけども、実際に こういった情報はどのように扱われているんでしょうか。
私たちはそういうインフォメーションは まず最初は見ません。すぐに皆さんに、まあ、テストをお勧めして、まあ、セルフアイソレーション、今多分よくお聞きしていると思いますが、
自己隔離ですね。
そうですね、自己隔離をお勧めしているというか、まあ、してくださいというふうにお話しします。
でどういった指示があるんでしょうか。例えば家族も検査を受けないといけないとか、もう一度検査を受けないといけないとか。
そうですね。いつも私どもからお勧めしているのは、やはりテストを押してくださいという感じですが、
家族がですね。
そうですね。はい、ただもし家族が他のところにいた場合、セルフアイソレーション、その、家族の中でできることができましたら、一番そういうふうにはお勧めしてます。
じゃあ別の部屋で隔離して、
そうですね、
自宅内でさらに隔離ということですか。
そうです。でもしバスルームが一つしかなければ、ブリーチできれいにしてください。そういうふうにはお勧めをしてますが、もし家族かなり、ね、人数がいてアイソレーションができない場合は、私たちが、クワランティーンホテル、全部アレンジしますですね。家族人数が多ければやはりクワランティーンホテルは、おすすめというかね、家族の安全のためにおすすめしてます。
検査を受けてから結果が出るまでどのくらいの時間が現在はかかりますか？
もう早いですね。その日もしくは次の日、
うん、
本当に、かなり大勢の方がテストされている場所がありましたら、数日間、多くて2日間というふうには今お聞きしてますが、大体すぐ出ます。その日か次の日、例えばね、とりあえずテストが戻ってきた時でも、ネガティブでも、やはり9日間、10日間でも、そのネガティブかポジティブ、またテストした時にテストした上でそういう結果が出たケースも多いので、その2回目のテストもすごいおすすめしてます。
コンタクトトレーサーという仕事は責任が強いと思うんですけども、どうですか？日々業務をされてて
忙しいですね。もう朝から夜までずっと仕事をしてるんですが、そうですね、やっぱり本当に国内のため皆さん頑張ってますね。周りの人も間違いをしないように。
実際何人ぐらいがチームにいらっしゃるんですか？
そうですね、だいたい400人。
リサさんはもうどれくらいこのコンタクトトレーシングチームで働かれてるんですか？
私ですか、今年の8月からですね、だからまだ4ヶ月、5ヶ月ぐらいになりますが、
それ以前は何をされてたんでしょう？
8年ぐらい、カンタス、フライトアテンダント、私はお仕事で、いろいろ世界を回ってたんですが、やっぱりね、COVID、今は誰も飛んでないんですが、国際便だったので、ちょっとまだ時間かかると思いますので、今は精一杯、ニューサウスウェールズ州保健局でお仕事をしてます。
最後にコンタクトトレーシングの一員としてリスナーの皆さんに一番伝えたいことは何ですか？
そうですね、テストテストしてください、ね。一番やっぱり、その皆さんすぐにちょっと病気をしたら、何も考えないでもすぐにテストをしてくださいというふうなメッセージを、できるだけ皆さんに伝わってほしいんですね。本当に皆さんに正直に、どこに行かれたとか、何時に帰ってきたかとか、何時にそこの場所を出たかとか、そういうふうなインフォメーションがすごく大事なので、すごく私たちの、インフォメーションに助かるので、でも大体例えば今はレストランとかね、どこに行ってもチェックインありますよね。
QR コード。
QR コード、はい。それはぜひ皆さんに、よろしくお願いしますという感じで使ってほしいですね。一番楽です。楽というか、もうちょっとこう、ケース、いろんな方を探しているときに助かります。そういうインフォメーション。それからやっぱり日本人としては分かるんですが、マスクね、マスクをやっぱり必ず持ち歩いてください。今大事でチャレンジなことが多いんですがね、やっぱり皆さんにやっぱりもう気をつけていただきたいと思います。
コンタクトトレーサーのリサ・タモーキ・ディピントーさんでした。 スコット・モリソン首相はこれまでもたびたび、ニューサウスウェール州のコンタクトトレーシングはゴールドスタンダードだと高評価してきました。しかし、それには私たち市民が積極的に検査を受け、そして万が一感染した場合、または濃厚接触者となった場合、ニューサウスウェールズヘルスの指示をフォローして、しっかりと隔離することが重要です。また、インタビューにもありましたように、万が一コンタクトトレーサーから連絡があった場合、通訳サービスも無料で受けることができます。この他にも、政府ウェブサイトには日本語による新型コロナウイルスの情報もありますので、ぜひご確認ください。ウェブサイトのリンクやお問い合わせは、SBS 日本語放送のウェブサイトにも掲載しています。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。